Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、5月25日です。皆さん番じまして、みっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日もいきなり
指摘
ごめんなさいから始まりますが昨日の配信分、ガレージバンドがね、なんか異様に重くてね、私が起きてる間にファイルが出来上がらなくて、まあ横になって待とうかなと思ったら、そのまま朝まで寝てしまいました
でも誰もつっかいてないですよ、そんなことは。
突っ込んでない？
突っ込みなしです
あ、よかった、はい、ということで今朝あげて夜勤のお供にされる予定の方には大変ご迷惑をおかけしましたが
大丈夫
大丈夫、今日は Mac 再起動をかけてるんで多分大丈夫だと思いますけど、ね、
今オンラインになってますよ。
あ、オンラインになってる。
はい。
お、それならよかったよかった。多分今日の配信は日付変わった頃には上げられるんじゃないかなと思いますけどもね。
あんまり言わん方がいいと思うよ、何が起こるか分からないんで。
まあねはい、今日も一日暑かったですね。
うんうん、
湿度が高かったな今日は。
うん、そうですね。
うん、ちょっとじめっとした天気でしたけども、これ配信した時にはね、すでに手遅れではあるんですが、今夜8時過ぎぐらいかな、国際宇宙ステーションがね、日本海側を通過するんですよ。
うんうん、
九州からずっと日本海側を通って秋田あたりで太平洋側の方に抜けていくんかな。
うん、
あの LINE の方にはね、何時にこの辺通過するよっていうのを写真あげたんで、 LINE を見てる方は気がついて、もしかしたら今夜夜空を見上げる人もいるんじゃないかなと思いますけども。
ジミーちゃんが早速反応してますね。
今書き込みがありましたね。
ワクワク。
うん、これ最大な、何角だったっけ
行角、
最大行角30度以上ということなんで。
30度でしょ。うわ、見えんな。きっと
見えない。スキちゃんのとこから
30度だったら厳しいと思う。
あ、
割とあのビルの谷間に住んでるんで。
うん、
ビルの谷、突っ込んでよどこにビルがあるんかって突っ込んで。
あ、ビールかと思った。
ビールじゃないよあの高層ホテルがあるんでね、あの目の前に海の方に。
そうだねスーパーのホテルが、
うん
で、ただ天気の関係でね、仙台、東京、大阪あたりはちょっと無理みたいですね、今夜は。札幌、秋田、金沢、広島、那覇、福岡。まあ、雲の間からね、見えるチャンスはあるということで、福岡はチャンス大だそうですよ。
まあ、ちっこい光なんですけどね、言うても。 でも、うん、嬉しいよね、見えたらね。
そうそうそうそう。
過去に何度か見たよね。
見た見た見た。で、これ、今度の28日の日曜日まで毎日見ることは可能です。ただ、時間とか通過するルートはその日その日で違うんでね。今日と同じ時間帯というわけにはいかないんですけどね。
気になる方は何かあったよね。トリサットだったっけ。
あれ、なんかアプリの名前変わってなかったっけ。
私ね、それが消えちゃったんですよね。アプリないんですよ。
あのトリサットってなんか女の子が鳥の格好したやつでしょ。あれ確かね、アイコンが変わったんですよ。
あ、そうなんだ。
でね、アプリの名前も変わっ、アプリの名前一緒だったかな。確かね、アイコンは変わっちゃったんですよ。
ISS で検索したら出てくるかな。
ああ、出てくるかもしれない。
あ、なんかね、スペース、スペース、スペース、スペーシーズステーション AR ライトとか。
うん、あとスペースサテライ、ん？スペース？
ん？
スペース。スペースステーションっていうアプリでも
見れるかな。あ、それ私今言ったですよ。
あ、これのこと、
はい、いっぱいあるね、見えるやつ。
うん。多分これがね、あの昔のトリサットってやつだったと思う。今、スキちゃんが言ったのがね。まあ、これらを使うと見れるみたいですよ。あの、位置が確認できますんでね。そういうのを使うと、国際宇宙ステーション追っかけやすくなりますけどね。
あのみっちゃんが言ったスペースステーションっていうやつは360円なんですけど。
あ、これ有料アプリか。
私が先に言ったスペースステーション AR ライトっていうのは無料です。
はははは。ライト版ってことか。
ライト版、ライト版って言ったらなんかあれみたいな、あの車。
はははは、ライト版ね。何か機能が省略されてるんだろうな、それ。
ん？
ライト版ってことは、無料版ってことは。
そうでしょうね。
ということで、まあ、雲の切れ間を見つけて、国際ステーションを眺めるのもいいかもしれませんよ。カメラとかあると、あの、軌跡を撮影もできますしね。
はい。
月ちゃん、いいカメラ持ってるから、それで、撮影するとか。あ、でも三脚がないとダメか。固定しとかんとブレるわな。
突然言われても、そう。
困るわね。はい。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
それでは本編の方行ってみたいと思いますが、今スペースステーション、さっき僕が言った360円のアプリ、
うん、
プッシュが来ましたよ。国際宇宙ステーションが通過します。20時16分57秒国際宇宙ステーションが通過します。マイナス 3.9 等級って。
持ってたってこと？
あ、僕入れてますよこれ。
あ、そうなんだね。
うん、それでは最初はね、
私トリサットおるよ。
え、トリサットがいる？
トリサット、あ、
まあ、あ、
トリサットのアプリがあったけど、
うん、起動する？
白いね。あ、
起動しないってこと？
しないです。
あ、
はい、ごめん。
はい、まず最初はお菓子ネタからいきたいと思いますが。 ポテトチップスの次はカールがやばいらしいですよ。
え、
毎日新聞デジタル版にあった記事です。明治カール販売終了、中部地方伊藤販売低迷でっていうことで、これは材料が少なくて販売をやめるんじゃなくて、売り上げが悪くて販売やめるそうです。菓子大手の明治は25日スナック菓子カールの中部地方よりも東での販売を終了すると発表しました。8月で同地区向けの生産を終え、9月には店頭から姿を消す見通しですと。滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県よりも西の西日本地域ではカールチーズ味とカール薄味のみの販売となりますということで、西日本でしか食べられなくなるみたいですよ、カールが。
食べたいくなったら、あの、連絡してください、みっちゃんに。
僕に連絡すんの？明治さんによると、まあこれ明治全体の売り上げの話だと思うんですけどね、1990年代には190億円だった売上高が2015年には60億円程度まで減少しているということで、一時は全国での販売終了も検討しましたが、1968年発売のロングセラーとして広く親しまれてきたことから地域を縮小した上で販売を継続することにしましたということですね。で、このカール、今まで5カ所に工場があったらしいんですよ、
うん、
で、これを、松山市の1カ所だけに集約するということですね。ということで、カールは西日本へ来ないと食べられないよ、あんま買えないよってことかな、になるそうです。でも言われてみたらカールって久しく食ってないなと思ってね。
私はカール好きじゃないんですよ。
歯にしつっけんだろ。
そうそうそう
そう。あれを楽しまなきゃいけない。
いや、
歯にしっついたのをこう舌でこう剥がして食べるという。
汚い。
なんで汚い。
汚い話。あの食事中の方、どうすいません、あの想像しちゃダメですよ。
はい、ということで東日本の皆さん、今のうちにカール買い占めておきましょうね。
まあ、なくなるってなると売れるんね、不思議にね。
確かにね。はい、それでは次のニュースですけども、これローカルネタになりますけどもね、産経新聞のデジタル版にあった記事です。新米子駅ビルにプラネタリウム、
え、
米子市が施設導入へという記事が上がってますよ。
へ
え。JR 西日本が米子駅に建設を予定している新しい駅ビルをめぐり、同市は23日プラネタリウム施設を導入する方針を明らかにしました。この日開かれた鳥取県と米子市の政策連絡懇談会で市側が導入の方針を表明し、県も実現に向けて協力する意向を示しましたということで、新しい駅ビルは平成35年度までに完成の予定と。これ多分星取り券絡みなのかな。
なるほど、
それもあっての話だと思いますけどね。駅ビルにプラネタリウムだそうですよ。
どんな
できたら行ってみないけんだね。
どんだけ田舎なんて感じで、そのだって駅だよ。普通はなんか明るくて見れんとかは言うことになるけど。
で、この駅ビル、4階建てを想定してて、1階2階は飲食店や土産物店、3階4階に県と市が行政機関の入居を検討していると。多分プラネタリウムは4階なのか屋上なのか、そんな感じのところに作るんでしょうね。
でも米子って割と 商業都市なんですよね。あの私鳥取市の大川だったんだけど、その鳥取市が県庁所在地なのに、うん、米子の方が栄えてるとかって言って結構あの悔しかったですよね、子供の頃。
あの鳥取って人住んでんの？
何言うとんおるよ、あの人口少ないですけどね。でもあのその商業都市で栄えてる割には米子駅ってすっごいボロいんよ。
確かにね、
うん、
古いまんまだよな。
やっと綺麗になるんだなと思って。
うん、はい、ということで、さあみんな米子へプラネタリウムを見に行こう。
3べあるよ
そしてもう一つローカルネタになりますけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。鳥取県島根県 JR グループ共同でサインデスティネーションキャンペーンプレゼントデスティネーションキャンペーンプレゼントキャンペーンをプレキャンペーンを開催、プレゼントじゃないプレキャンペーンを開催という記事が上がってました。鳥取県島根県 JR 西日本ほか JR グループ各社は2017年7月1日から9月30日までの3ヶ月間サインデスティネーションキャンペーンプレキャンペーンを開催します。このキャンペーンは2018年7月1日から9月30日開催のサインデスティネーションキャンペーンに先立ちプレイベントとして行われるということだそうですね。このキャンペーンですね、ノスタルジックサイン忘れがたきサインというキャッチコピーで行われると。雄大な自然や悠久の歴史、文化、神話や伝統的な祭り、素朴な人情など日本の原風景があふれるサインエリアの魅力を発信、国宝松江城周辺を柔らかな明かりで照らす光のイベント松江水灯籠や世界遺産石見銀山の限定ツアーなどサインエリアの歴史や文化を感じることができますということだそうですよ。
へえ。あ、でも松江水灯籠って一回見てみたい。あの地元民だけど見たことない。
見たことないね、水灯籠は。でも JR 西日本ではサインの観光周遊に便利な切符の販売のほか、主な旅行会社では交通費と宿泊がセットになった宿泊プランなどが発売されますと。さあ皆さん聞いてねだね、
うん、
でこのプレキャンペーンですけども、開催場所は JR 大阪駅大阪ステーションシティ2階のアトリウム広場、そして5階の時空の広場ということで、これキャンペーン自体は大阪でやるんですね。
なんだ、地元でやるんかと思った。
こんなことやりますよっていう。
あ、
だから本番は2018年の7月1日から9月30日までみたいですよ。
うーん、
はい、ということでローカルネタを立て続けにお伝えいたしましたはい、それではここから IT ネタいきますが、突っ込むよ。
はい
はい、気になる機能さんの方にあった記事です。アップル、今年末にマイクロ LED ディスプレイ搭載製品の少量生産を開始かという記事が上がってました。アップルは以前より台湾の研究開発施設でマイクロ LED の開発を行っていると言われていますが、デジタイムスによるとアップルは今年の年末にマイクロ LED ディスプレイを搭載した製品の少量生産を開始する可能性があると報じていますということで、ちっちゃい LED ディスプレイで、これ何に使うんでしょうかということなんですけども、多分新しい Apple Watch、
はあ、
こちらにどうも採用されるんじゃないかということらしいですよ。今は有機 EL が使われてるんですけどね、 Apple Watch は。
うん、
これを LED に変えると、 ただ LED に変えると電池の持ち悪くなるような気がするんだけど、まあ、そこのとこは省電力化とかを進めるものを使うってことか。
あ、省
ん？
あ、省？
省電力化。
あ、
省電力のものね。有機EL は省電力ってのが謳い文句なんですけどね。あと自分で光るんでバックライトがいらないっていうのがね。まあそれを克服するだけの、省電力に対応したものを作るんじゃないかなってことですね。で、早ければ来年以降に発売される次世代 Apple Watch に採用される可能性がありますということだそうですよ。好きちゃんのアプローチは膨らんでない？まだ大丈夫？
え？膨らんでない？
うん。
どこは？
液晶ディスプレイがポコッと浮いてくるようなことはまだない？いや、初代アプローチにそういう不具合があって無償で交換してくれるって話があるんですけどね。
膨らんでる？
わかんない。いや、膨らんでないって聞いたとこ。
膨らんどるかって言われたら膨らんどるような気もせんでもないけど。
本当か？
ん？
本当か？
画面がぷくって浮いとるよ。
いやいや、普通に浮いてるんじゃないの？
も、もりっとなってるよ。
もり？いや、すきちゃんの使ってる今初代のアップルウォッチは電池の持ち悪くなってるんでね。そのリコールの対象になる現象が出れば変えちゃえって感じですけどね。
なんかもともとぷっくらしとるけわからんね。こんなもんだと思って使ってるんで。
じゃあ大丈夫だな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。クオリティが高い iPhone8 の試作機が流出、後ろのリングこれって点点点という記事が上がってましたよ。
後ろのリング、
うん、リンゴマークの下のとこに丸いリング状のものがあると。これがあの噂のタッチ ID が背面にあるんじゃないのっていうやつですよ。
やっぱりあるっていうことですか？
ただですね、今回流出したのは試作機ということらしいんですよね。だからこれが量産モデルかどうかっていうのはよくわかんないんだよな。まあタッチ ID、 あのディスプレイの中に埋め込むっていう話がもともとあったじゃない、
うん、
でなんかそれがうまくいかないから背面に持っていくっていう話が出てたじゃない、
うん、
だけど液晶ディスプレイの方はなんか順調に生産をしてるっていう噂もあるじゃない。
うん、
そうするとタッチ ID はやっぱり表の液晶側に来るのかなと。だから一度はアップルさん後ろに持っていこうとして試作機を作ったんじゃないかなって気がしますけどね。
はあ、これはアップルさんが作ったってこと？
ということにはなってるけどね。本物かどうか分かんないよ。中国から出てる写真だからね。
なんかいつも以上に混同されてますね。
今回はね。まあ発表はまだもうちょっと先だとは思いますけどね。 WWDC での発表はないような気がするけどな。
立ち上げていいね。
はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、さまざまなトピックスを取り上げるニュースルーム日本語版を公開という記事が上がってました。アップルがアップルに関連、アップル関連に関するさまざまなトピックスを取り上げるニュースルーム日本語版を公開していますと。アメリカでは2016年6月14日からホットニュースに変わる形で公開されていましたということでね。今回その内容が翻訳版として公開されるようになりましたということで、まあアップルのトピックスを、まあ今までもあったんですけどね、トピックスだったかな、 うん、ホットニュースだったかな、それがニュースルームというページに変わったということはそうですよ。
うーん、
今ニュースルームを開けてみるとトップ記事は第2四半期業績を発表っていうプレスリリースが一番上に来ますね。最近のニュースはそれが一番最近かな。
なんかここに来るとそのやたらその空海で毎日 iPhone メイトがどうにょう工場を言うとるのにそんなこと一層書いてないけすごい現実に戻った感じ。
そうだね。まあこれあくまでもアップルが公式に発表したものしか声は出てきませんのでね。
だってその一つ前なんか赤い iPhone じゃん。ね。
赤い iPhone。
ね。
そういやそんなのもあったなと。
ここにあるここに。
あったね。はい。それでは次のニュースですが、こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル AirPods ファームウェアアップデート 3.7.2 を配布開始という記事が上がってました。今日ですね AirPods を使いの方にファームウェアアップデート 3.7.2 が配布されていますということですね。
AirPods ってあのうどん？
そうそう、うどんうどん。
あれアップデートするの？
今回2度目ですよ。
何のために？
機能改善だと思いますけどね。あの発売されてすぐぐらいの時に一度アップデートが来て今回2度目です。
イヤホンなのにアップデートするの？
うん。
一丁前だね。すごいね。
一丁前です。
すごいね。
でこのアップデートの内容はここでは確認はできないですね。具体的に何が変わったのかよくわかりませんけども、iOS 10以降を搭載した iPhone、iPad、iPod Touch で AirPods とペアリングされて接続状態にあり、AirPods ケースが充電されており、Wi-Fi 接続されている場合、自動的にアップデートが実行されますということですね。ま、あの、意識することなく勝手にアップデートがかかるんでね。
じゃあ知らない人が知らない間にアップデートされてるってことになるよね。
可能性がありますね。まあ何かが良くなるでしょう。音が良くなるとか接続が速くなるとかなんかそんなことじゃないかなと思いますけどね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になさんの方にあった記事です。2016年度の国内タブレット出荷実績、アップルはメーカー別シェアで7年連続1位にという記事が上がってました。本日 MM 総研が2016年度通期、これは2016年4月から2017年の3月までの国内タブレット端末の出荷台数の調査結果を発表しましたと。総出荷台数は前年度比 6.9% 減の841万台で、2015年度から2年連続マイナス成長となりましたということですね。で、メーカー別シェアはアップルが 335.6 万台、前年比 7% 減で、シェアとしては 39.9%、日本のタブレット端末で日本でタブレット端末が登場した2010年度より7年連続で1位を獲得したものの、出荷台数は2年連続で減少していますと。3分の1は iPad ってことだね。で2位はファーウェイ、シェアは 19.9%、 3位は ASUS で 7.9%、4位は NEC レノボグループで 6.9%、 5位が富士通で 6%、 6位が LG で 5.6% の順となっていますと。それ以外はその他の中に含まれてしまってますね。
あのアマゾンとか、
うん、まあ韓国製とか中国製とか、あ、まあ LG とかは韓国製っちゃ韓国製か。
あのアマゾンの Kindle とかもタブレットになるの？
そうだね。あれらもはその他に含まれるね。
け、サーフェスは？
サーフェスもタブレット、あ、サーフェスは
違う。
あとまあキーボードがついてなかったらタブレット扱いかもしれないな。
いや、もしタブレット扱いされてるんだったらないじゃないと思ったんですけど。
あ、あのやっぱりあの Windows もタブレット扱いのものありますね。OS 別シェアでは Android がシェア 48.7% と4年連続で1位を獲得、 iOS は 39.9% で2位、そして Windows が 11.4% となっていますって書いてあるんで、だから Windows のタブレットも含まれる、
うん、
含まれるけども、このメーカー別シェアの中ではその他に入っちゃうのかな。あ、でも NEC レノボがもしかしたら Windows タブレット出してるかも。富士通も出してるのかな、ちょっとわかんないな。うん、まあ OS 別のシェアで見たら Android の方がまあどうしても上になると、
うん、
約半分は半分は Android ってことですね。
そこね、でも減っても1位ってことは全体的に減ってるってことだね。
そうそう、全体的にちょっと落ち込んでるみたいですね。今速報が入ってきたけど、あの中学生のプロ棋士、
うん、
藤井四段、
うん、
勝ったみたいですね。
え、なんかやってたんだ。
19連勝。あ、だから今日竜王戦の予選リーグの最終戦、うん、今日勝てば決勝トーナメントに出れるっていう、
あ、
うん、今日の夜に分かるっていう話だったけども、どうも今勝ったという速報が入ってきました。
それ言うんだ。
次のニュースですね。au 絡みのニュースを2件続けてお伝えしたいと思いますが、まずキナキナさんの方にあった記事です。 au の位置検索サポートが Android 搭載スマホと iPhone に対応という記事が上がってました。 KDDI が本日より携帯電話を紛失した際に端末の位置を探してくれるサービス、位置検索サポートの対象機種に au スマートフォン、これは iPhone と Android 搭載のスマホを追加したと発表しましたということですね。このサービスは au スマートフォンや au 携帯を利用中のユーザーが盗難紛失した端末のおおよその位置を au お客様センターにて調べてくれるサービスで、今回のスマートフォンの対象機種への追加とともに、従来の GPS による位置情報の検索に加え、基地局の位置情報も利用、あ、基地局の位置情報の利用も開始され、電源オフ時や県外にある場合における検索成功率の向上が期待できますということだそうですね。まあ、iPhone の場合は iPhone 探すを使えば見れなくはないけども、ただ電源切られた時にはダメだよな。
あ、 GPS?
GPS はね、電源を、まあ、意図的に切られたりとか電池が切れて電源が入んなくなった時、
うん、
あ、でもあれも最後に位置情報を拾ったとこを教えてはくれるか、 iPhone を探すも、まあ、この au さんのこのサービスはあの基地局の情報も拾うみたいなんでね、より探しやすくなるっていうことなんでしょうね、
うん、
そしてもう一つ au 絡みのニュースですが、こちらは携帯ウォッチですね。 au のキャリア決済もamazon.co.jp で利用可能にということで、昨日ドコモが対応したというお話しましたけども、 au 簡単決済も使えるようになったそうです。
あれ、ソフトバンクどうした？
あとこれ多分ソフトバンクが
多い、
明日頃発表するんじゃない？
ソフトバンクさん
ソフトバンクさん、
なんか置いてかれた感じがするな。
そうですね。そうですね。これ近日利用ができるようになるという話なんで、まだ利用はできないみたいですけどね。まあドコモさんも5月中という話なんで、こちらも近日中ですよね。で、利用開始は別途案内されるということなんですが、開始時にはアマゾンでのショッピングで au 簡単決済を使うユーザーを対象にウォレットポイントをプレゼントするキャンペーンが行われる予定ですと、キャンペーンの詳細も改めて発表しますということだそうです。
いやソフトバンクはやらんかもね、ヤフーショッピング。
まあ競合すると、いや競合するわな。やんないのかなソフトバンクさ ん、
どうなんでしょう、ね、ソフトバンクさんはヤフーで買ってっていうスタンスだと思うよ。
まあありえるわね。
だけ私みたいにそれこそあの決済、あの電話の決済、うん、決済で物を買う人はまんまとヤフーショッピングにハマっとる。おかげさまでダイヤモンドランクです。
はい、それでは次のニュース、キナウキナーさんの方にあった記事です。ツイッターユニコード10で追加される69種の新しい絵文字に対応という記事が出ました。ツイッターが同社のカスタム絵文字セットツイ文字を最新版のバージョン 2.3 にアップデートし、来月に正式リリースされるユニコード 10.0 で追加される新しい絵文字、絵文字 5.0 の全ての絵文字に対応したことを発表しましたということで、来月から絵文字が追加されるそうですね。
ツイッターで
69種、うん、でその絵文字をツイッターで使っても、あの豆腐にならない？
豆腐？
うん、豆腐、あの絵文字が化けて、化けてというか絵文字が登録されてなくて黒い四角とか になることがあるじゃない。
豆腐っていうの？
うん、ああいうのを豆腐って言うんですね。
へー、知らんかった。
でこの絵文字 5.0 では新たに69種、ただし、肌の色などのバリエーションを含めると全部で239種、これが追加される予定だということはそうですね。で今のところこの絵文字 5.0 で追加される絵文字はウェブ版でのみ表示可能ですと、近いうちにツイートデックでも利用可能になりますが、 iOS や Mac では今年の秋にリリースされる iOS11 と MacOS10.13 で正式にサポートされ利用可能になるものと予想されますと、いうことはそうですね。まあ、いろんな絵文字が追加されますけどね。
なんか脳みそみたいなのもあるね。
脳みそ？
脳みそって言ったらいけない。脳。
どれ？
脳でしょ。上から3段目の左から2番目。
え？
あれ見てるとこ違う？あ、私下の絵文字ペディアっていうところのやつ見てた。
あ、ツイッターの書き込み？
うん、
上から3番目の左から2番目？
うん、ピンクの。
え？なんか表示されてるものが違うのか？上から3番目の左から2番目はなんか木が倒れかけてるというかブロッコリーみたいな絵だけど。
え？
ああ、スケちゃんが言ってるの分かった分かった。僕は見てるのは上から2番目の左から 2,4,6,8 番目。
なんで違うの？
分かんない。これ確かに脳みそだな。
脳みそ言ったらちょっとえぐい感じだけどね。
味噌。
いや味噌じゃない、脳でしょ。
カニ味噌。
脳。
味噌味噌。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。音声アシスタントが家庭内で交流？Google ホームと Amazon エコーがお互いに挨拶する動画ということで、
へ、
これは、この記事の先、リンク先 YouTube を見るとどうも見れるみたいですけどね。あの、シリとシリをお互いに会話させるっていう動画とか見たことない？
ない。そんなことができるの？
あんとね、会話がチンプンカンプンなんだけど、なんか話はするんですよ。お互いに。で、それを、Google ホームと Amazon エコーでやってみたという動画が。この元記事には4つの YouTube のリンクが貼られてますけどね。だからまあまあある程度会話は成り立つのかなって感じがしますね。ちょっと一個再生してみようか。なんか会話してるよ。
これ人が喋ってるんじゃなくて？
違う違う違う。
なんかすごい滑らかな音声ですね。
うん。Google ホームと Amazon エコーの。
シリちゃん同士させてみたいけど、どうやってさせるの？
まあ iPhone2 台あれば一番簡単だけど、iPad と iPhone とかね。まあ、あの、最初は人間がちょっと唇を切らないとダメだと思いますよ。
やったことあるんですか？
いや、僕はさせたことないけど、YouTube とかに結構ありますよ。
へぇ。
会話をさせてみたとかね。ただ、Siri同士だと同じ声、あ、でも今男と女と声切り替えられるか。そこで切り替えて遊ぶことは可能かね。それでは次のニュースですが、こちらはシネットジャパンにあった記事です。ワーナークライへの恐怖心につけ込む技術サポート詐欺が登場ということで、身代金詐欺ですよ。
あ、
ランサムウェア。ちょっと落ち着いた感じはしますけども、どうも今度はこれを悪用した新たな詐欺が出回ってるみたいですよ。
ん
だから本来は、お金っていうかビットコインを払うと、パスワードを解除して使えるようにしますよっていうのがこのランサムウェアだったじゃない。
ん
でもそれをお金払ってもちゃんと中が見れるようになる保証がないんで、それをうちなら直せますよと。だからお金払ってねっていう詐欺が増えてきてるらしいです。直しますよ詐欺。
でも直さないってこと？
まあまあ詐欺だからそういうことなんだろうね。まあ悪いことを考える人はいるんですねと。でもまあリスナーさんの中でこれが引っかかったって人はどうもいなそうだしな。まあ大丈夫なんじゃない？まあしっかりバックアップが取ってあればそこへ復元すればなんとかなるしね。で、このその詐欺料金として被害者に320ポンド、日本円で約4万6000円を請求するというようなものらしいですよ。ランサムウェアはビットコインで300ドルだったから、300ドルの方が安いっちゃ安いけどね。はい、ということで、まあ、とりあえず落ち着いてきてるのかなって気がしますけどね。ランサムウェアの方は。
あまり身近じゃなかったな、私は。
まあ、個人ユーザーは少ないかもしれないね。あの、XP とか古い OS がターゲットになってたみたいですからね。だから企業の中でその、バージョンアップをすぐにするなっていうのが普通じゃない。下手にバージョンアップすると、 専用アプリが動かなくなったりするっていうのがあるから、それ検証してからでないとダメだよとか、
うん、
そういうとこがまあ引っかかっちゃったって感じだよな、今回のランサムウェアは。だからといって OS のバージョンアップが来たから全社一斉にバージョンアップしなさいと企業も言えないとこもあるだろうしな、難しいとこではあるわね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。ハンドスピナー人気に乗じた iOS ゲームが大量にリリースという記事が上がってました。これ誰だか買ってたよな、ハンドスピナー。
ノラちゃん。
ノラちゃん。これのアプリがいっぱいあるそうです。出てきてるそうですよ。
アプリ？
うん。これアプリで回して何が面白いんだってのもあるけどね。ここで紹介されてるだけで16個のアプリ。
へぇ
ー。紹介するの。うん。まあアプリ自体もこれ簡単なアプリですからね、作りやすいっちゃ作りやすいんでしょうね、それなりに技術を持った人にとっては。
え、これ何、回して何回転回ったかっていうこと？
うん、結構長くぐるぐるぐるぐる回り続けるからね。
うーん、
それを見て楽しむ、あまりそれで楽しめるのかどうかが僕には今一つ分かんないけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。大阪府立大学、次世代二次電池のリチウム硫黄電池を大容量長寿命化する手法を開発、リチウムイオン電池の2倍のエネルギー密度を目指すということだそうですよ。
これなんかイオンと硫黄がはっきり言わんと区別、
うん、
ね、
今主流はリチウムイオン電池なんですけどね、
うん、
このイオンの代わりに硫黄を使う電池、リチウム硫黄電池っていうのがどうもリチウムイオンの倍ぐらい持つんじゃないかということはそうですよ。
臭くないかな。
いえ、それは大丈夫だと思うよ。まあこういう電池が実用化されるとスマートフォンの持ちも良くなるだろうし、アップルウォッチみたいな小さな電池しか入れられないようなやつも長時間持つようになるよね。
なんか温泉とかわかんよね。
わかんないと思いますよ。
発火はせんけど温泉が。
あ、でも硫黄は燃えるからな、
うん、暖かくなったり。
うん、いい歌えるかもよ。いい、いい歌になって
歌っちゃダメだよ。
うん、そうだね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 DJI ジェスチャーコントロールが可能な小型パーソナルドローン DJI スパークを発表という記事が上がってました。 DJI っていうまあ有名なドローンの会社があるんですけどね、
うーん、
ここが小型のパーソナルドローン DJI スパーク、これを今日発表しました。お値段が6万5800円で6月15日から出荷ということはそうですね。なかなか良さそうですよ。
お値段も良さそうですよ。
うん。最大飛行時間16分。最大伝送距離は2キロ。最高速度時速50キロ。
へえ。
ビジョンポジショニングが30メートル、ジンバルが2軸、有効画素数は1200万画素。ということで、顔認識機能を備え、手のひらから離陸し、その場でホバーリングしますと。送信機や iPhone を使わずに、手のジェスチャーだけで機体をコントロールすることも可能ですと。これカメラを持ってるんで、その人のジェスチャー、うん、それを見て、飛ぶとか着陸するとかっていうこともしてくれるみたいですよ。
へえ。この最大伝送距離っていうのは何ですか？
あと iPhone とかリモコンで操作するとき、うん、2キロ先まで飛んでいっても電波は届くよってこと。
そういうこと。
うん、あとまあカメラ積んでるんで、そのカメラの映像は2キロ先、あの見通し距離なら2キロ先でも見えるよって、あ、映せるよってことだと思いますけどね。うん、誰か買うのかな。6万5000円は高いな。
高いな。
うん、
でもなんかまだ間近でそのドローンが飛んどるの見たことがないんで見てみたいんですけど。
おお、
まだですか。
今度見せてあげましょう。ドビーがこれよりもちょっと安いのかな。
ドビ
ー、うん、ドビーっていうやつもあるんですよ、こんな可愛いドローンでね。うん、ただこのドローン、ここの記事だけではちょっと分かんないけど、 200g 切るか切らないかっていうのが重要なんですよね。これ 200g 切らないんじゃないかな。 200g 超えると簡単に飛ばせなくなっちゃうんですよ、日本ではね。
あ、そういう、なんか。
そう、200g 以下ならおもちゃとして扱われるんで、制限がかからないんですよ。そこが結構微妙なとこであるんですけどね。
へ
ぇー。はい、以上、空海 IT ニュース5月25日でした。それでは、エンディングに行きまーす。
時間配分が上手ですね。
ねえ、すごいね。
素晴らしい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜マルエムさんが最近のお気に入りということで、これ何、ビールですよね。
ビールだね。
ベルギー産
エンジェル、
エンジェル最後なんか羽で見えないね。エンジェル
CHEN かな、
N かな、エンジェルチェン、
うん、
ホワイト、
ベルギー語、
わかんない。
ビールだね。
ちょっと薄いね色が。
薄いし、あの濁ってる感じ、
あ
のビールだね。
うーん、
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから久しぶりにレモンさんが、これアプリですね、
うん、
フォトリタッチ、画像加工無料、顔入れ替え、写真編集、インスタグラム上の投稿。
写真確認、あ、写真確認じゃない、写真編集のアプリみたいなね。
これ顔の入れ替えっていうのが怖い。
あのフォトショップのあのコンデジ、コンデジじゃないや、コンジル、
コンジル
と同じような感じの機能を持ったやつですね。
だけど自分の顔に自信がない人がプロフィール写真を偽造するとか。
そうだね、仕分けしたり。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして今朝1493回が上がって、おバカさん配信お待ち、お疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント7ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから丸山さんが、あ、これはね、三つあんのやつ読まんといけ、おはようございます、うん、今朝はガレージバンド不調だったので配信ガレージバンド遅くなってしまいましたわ。配信がって書こうと思ったのがガレージバンドだったんですね。そうそう、配信ガレージバンド、
配信ガレージバンドになっとるよ。
それを見た丸山さんが配信ガレージバンドお疲れ様です
。ありがとうございます。
これはね、仕事前に慌てて打ったんですね。
そうそう、仕事前というか、あの、うん、そうだね、仕事前だったね。
仕事前っていうか何ですか。
仕事前のタバコ吸ってる最中に打ったんだな。
配信ガレージバンドですね。はい、ありがとうございます。
はい、
イクラムさん1492回を聞いてくれてます。1日前のやつですね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから小暮さんが1493回を聞いてくれて、私も買いました、ハンドスピナー。
おー、買った人いるのね。
どういう時に使うんじゃろう。
暇つぶしじゃない。
ちょっと動画が見たいな。
あ、 YouTube にありますよ、ハンドスピナーって検索したらいっぱい出てくる。
いや、それはね、動画はリスナーさんに回してって言ってんの。
そういうこと。
ありがとうございます。
はい、
それから久しぶりにひろやんさんですね、久々の投稿です。わら、何回目の配信か覚えてないけど iPad mini 4で生産終了と聞いたので早速 Apple Store でゴールド 128GB を購入しました。今までミニ2を使っていて購入を検討していたのでちょうど良かったです、ということで。
はい、ありがとうございます。ですが、あのミニ4生産終了かもっていうニュースだったような気がするんだけどな。
ああ
ミニ5出たらごめんね。
ああ、ひろやんさんごめんねって言ってもう謝ってますけど、ガセネタつかまされたかもしれないね。
多分なくなる方向じゃないかなと僕も思いますけどね。
だっけ、三つの発言は本当にあの注意深く聞いた方がいいかもしれない。
そうだね。
どうする、三つ、はい、の責任だけ買い取ってって言われたらどうしますか。
困ったな。はい、ありがとうございます。
夏のボーナスならなんとかなるからですね。はい、ありがとうございます。トシログさんが、仕事終わりの一杯、今日は仕事仲間との飲み会ですかね、ただいまスタートです、ということで今夜ですね、うん、トシログさん沖縄だったよね。沖縄にもキリンビールがあるのか。
オリオンじゃないのね。
オリオンじゃないんだね、
うん、
それが意外だった。
はい、ありがとうございます。
お散歩さんは夕食にうなぎ、お店ですね、
うん、
美味しそうですね。
うなちゃん、うなちゃん、
うなぎ食べたいね。
はい、ありがとうございます。
それからジミーちゃんが、早速みったん情報ありがとう、 ISS 無事に見えましたということですね。よかった、よかった。
はい、ありがとうございます。
超リアルタイムですね。
うん、はい、以上かな。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
我々も見えましたね、
あのアプリ使ってもうなんかゼロになって、うん、あ、見え始めると思ったのに全然見えんで、ええどこどことかって言ったら、私の方が10秒早く見えるはずなのに、三つの方が先に見えた見えたって言う気、焦ってから、どこどことかってどこおらんよおらんよ、私すごい外星が出とって晴れとるのにどこにもなくって、あれったら結構上の方飛んどるよって言って、結構上の方って斜めだって30度だっていうのにずっと海の方見とって、で結構真上だよって時パーって見たら、あの私の住んでるビルの切れたところから本当に真上に出てきて、あの明るくってね、
飛行機と間違えそうな感じだけど、飛行機にしては早いよな。
静かにこうスーッと動いていく明るい光がいやーと思って、
で秒速 7.7 キロだからな、
だけどちょうどみっちゃんと私のあの距離がそれぐらいなんで、
あ、足空海マイルだったね。だいたい10秒ぐらい差があったけどね。
それなのに先にみっちゃんの方が見たという。
そうそう。
だけどずっと結構向こう、あの前見た時は あの空の端っこの方だったっけすぐ終わったんだけど、今日は本当に
真上だったよな。
真上だったんでずっとあまだまだ見える、まだ見えるって言ったら、今釜石だよ、あ今もう北海道、あ太平洋抜けたとかってずっとみーちゃんが解説してくれるけど、それが見えるってある意味そのすごい、もうあの光は北海道まで行ってんのかと思ったらすごい感動しちゃったですよ私。
うん
あの久しぶりにテンション上がりました。
そうですね、一番いい見え方だったよな。
めったにないよねこの見え方が。
うん、でこの後ですけどね、日付変わって2時47分、
うん、
また見えます。
夜中、
夜中、
いや今夜は
そして4時23分にまた見えます。
あ同じような感じで、
同じような感じでちょっとずれるけどね。
それは早起きせいってことですかね。
そうだねで27はちょっと難しくて、27は、午前3時31分、
午前夜中でしょ
う、うん、そして夜の27日の20時9分これまた収録中に見えそうだよな。
27日、
うん、
土曜日ですよ。
あ土曜日だから収録なんだよ土曜日に見えますね。このとこしばらく日本の上の方を通過しますよ。
いやね、いいですね。やっぱりお空はいいですね。
乗ってみたい。
乗ってみたいっていうか、あの丸い光がこう動いとるけど、その ISS の形が見えたらいいなって思う。
あそれには相当大きな望遠鏡が必要だよな
見てみたいなと思いますけどね。
あでも好きだったら乗れないかも。
んで
閉所恐怖症だろ
う。うん。
狭いで。
あ、そういうこと。
そういうこと。で国際宇宙ステーションに行くまでのソユーズの中も狭いで。
それは無理かもですね。じゃあ残念。
残念。
いやいいよ、あえて見えるだけで本当幸せだなと思った。なんかすごい幸せな気持ちになりました。
うん。過去に何回か国際宇宙ステーション見たことあるけど、今回が一番綺麗に見えたね。
うん、長くね、しかも
長く、うん。
こんな真上通ってくれるんだと思って。
そうそうそう。
だっけ隅っこじゃないで上の方だけ日本で見、全あちこちで見れるんだよね。
うん。
いやすごいな。でも普通に考えたら星だって同じ星を見てる遠くの人がいるんだもんね。
うん、そうだよね。
いやー感動ですね。
感動ですね。あの中人がおるんよ
なんか思わず手振りたくなった。本当になんかいい、いい、なんか、あーなんか心が洗われました
レーザーポインターがなんかで持ってこう振ると国際宇宙ステーションで見える。見えんわな無理だわな。
見える光だったってことかもしれんけど、
よっぽど明るい光じゃないと無理だわね。
いいね、あのこう、うん、
流れ星もいいけどこれもいいね。
そうですね、
うん、
い
やあのアプリを使い込んで、あのどこどこって探さんでもいいように練習しといてください
そうですね
はい、
以上空海 IT ニュース5月25日でした。お届けしたのは
心が現れたよ、のみっさんと。
この間認知症診断して異常がなかったすきちゃんでしたけど、今日はなんかとんでもない、なんかおバカをやりましたのでした。それではいや、仕事でこうバタバタしとって、あのこう。よその部署に行くときにバーって戸を開けるのに、
うん、
戸をバーって開けて普通だったらお疲れ様ですって入っていくのに、何を思ったのかバーって開けてお電話変わりましたって言ったよでもうなんか中におった人はみたいな顔して見られて、あなんか変なこと言ったよねみたいなでした。それではまた明日三四
ただものだんだ。好きちゃんやばいかも
今日はちょっとやばいと思いました自分で。
Army ID News.